こんばんは、ちえです。この番組は映画好きによる映画愛にあふれた映画を見るすべての人々のための番組です。前回のアップから数日ということでですね、これが早いのか遅いのか短いのか長いのかちょっとわかんないんですけれども、ゆくゆくは週に1回誰かの週末に見る映画のヒントになれればなと思って、決まった時間に週に1回、アップさせていただきたいなとは思っているんですけれども、ちょっとまだ何せ手探りの状態なので多くなっちゃったり少なくなっちゃったりすると思うんですけれども、お時間がある方はぜひ薄く聞き流していただければなと思います。では早速ですね、本日の1本をご紹介させていただきます。本日ご紹介する作品はグランブーケ、吉貝直監督の作品になります。なんでこの作品を選んだかというとですね、次世代映画ショーケースというところで、今実際に上映されているんですね。京都南会館元町映画館出町座シネヌーボーで上映されているんですけれども、ちょっと京都南会館はもう終わっちゃったんですけれども、このお話聞いていただいてぜひ気になった方は見に行っていただければなと思ってこの作品を選ばせていただきました。吉貝直監督ご存知の方いらっしゃいますか？とですね、実は、米津玄師さんのレモンという超有名曲の PV に出られているダンサーの方なんですね。吉貝さんはご自身もダンス踊られる方であり、振り付けもされる方であり、映像作家であり映画監督であるという超多彩な方なんですけれども、すごいんですよね。とにかく素晴らしいっていうことなんですけども、このグランブーケという作品は、触覚研究者であり NTT コミュニケーション科学基礎研究所に勤務されている渡辺氏という方から、触覚映画の制作の依頼を受けて、吉貝直監督が、その監督を務めることになったというものなんですけれども、はい、完成した作品は NTT インターコミュニケーションセンターに展示されたんですけれども、一部が黒塗りされちゃったみたいで、吉貝さんが抗議文を発表するなんていう事態にもなっちゃったんですけれども、その後完全版として2019年にはカンヌ国際映画祭の監督週間に、招待された作品ですね。私が、鑑賞させていただいたのは2020年昨年の12月になるんですけれども、ユーロスペースで鑑賞させていただきました。その時ですね、このグランブーケとこちらは15分のショートフィルムになるんですね。とあと堀田丸日和、こっちの方が知ってる方多いかもしれないんですけれども、こちら37分の2015年の作品ですね。と星座者という2017年12分の作品の3つのセットになった、A プログラムという64分のプログラムで鑑賞させていただきました。はい、A プログラム以外にも B プログラムというのがあって、グランブーケのほか、4つの作品になります。合わせて4つですね。なしくんたまこと牙の行方、2018年の30分の作品です。水のきれいな湖に2017年9分の作品、ウィルミュージック2019年14分の作品がセットになった B プログラムというのも用意されているので、これも、その先ほど最初にお話しさせていただいた次世代映画ショーケースでは A プログラムも B プログラムもあるので、気になった方どっちがいいかなって選んで好きな方を見ていただければと思います。まずは、あらすじからご紹介させていただきます。言葉の代わりに花を吐く女、罵詈雑言が飛び交う現代に巨大な花束を贈る、情動と暴力と衝突を描いたヒューマンホラー。これだけ聞いてもちょっと何かわからないと思うんですけれども、私がこの作品を見たいって思った のはもう映画館に置いてある、フライヤーです、ジャケ買いパケ買いみたいな感じのノリなんですけれども、本当に美しいんですね。グランブッケ吉貝直監督なんて入れていただくともうすぐに出てくると思うんですけれども、これだけで心を動かされるようなビジュアルになっています。はい、でもちろん見てさらに衝撃を受けたんですけれども、私が例えて言うならばアキラっていう作品、多分ご覧のになった方はもう本当に多いと思うんですけど、アニメ作品ですね。はい、こちらを見た時と同じような感覚でした。初めて見た時と、うん、いや本当にすごいね、凄まじいよねっていう感じですね。はい、もし私がこの作品を見ずして、私映画好きなんだなんて平然と生きていたとしたら、ただの大バカ者だろうっていうぐらいすごい作品だなって思いました。今後の映画界、これからの映画界、映像作品なんかでもなんか変えていくんじゃないかなって思うぐらいすごい作品でしたね。うん、生きてると時々私細胞が喜ぶ瞬間っていうのがあるんですね。細胞っていうのは本来ならば一つ一つを感じることはできないんですけれども、その一つ一つが喜んでいるような感覚が、その言葉が正しいかわからないんですけれども、体の隅々までこう作品が浸透していく感覚っていうのを感じることがあって、例えば音楽なんか聞いた時にもそういうことが起きるんですね。うん、本当に髪の毛の一本の先何ミリ何ミクロンのところから爪の先何ミリ何ミクロンのところまで、その細胞が踊ってるような喜んでいるような気分にさせてくれる感覚ですね。その時にはもう本当私多分ただの気持ち悪い人間になってると思うんですけども、理性がないような、うん、でも本当に気持ちいい感覚ですね。それを感じました。はい、本当にたくさんの人々にこの作品を見てほしいなと思います。もしかしたら私思うんですけど、この作品って、人間以外にも伝わる作品じゃないかなってさえ思ってるぐらいなんですね。動物はもちろん植物だとか、もうなんて岩なんかが見てもいいんじゃないかって思うぐらい、なんか感じてくれるんじゃないかっていうぐらい、細胞に語りかけるような、細胞が喜ぶような作品だと思います。まあ火星人、宇宙人なんかもいいんじゃないでしょうか。感じてくれる気がします。それぐらいすごい作品ですね。まあその迫力と繊細さが何より素晴らしくって、あらゆる命の声が聞こえてくる。声っていうか、まあ声って私が喋ってるような声の意味じゃなくて、音とか全てのなんていうのか、叫びっていうんですか。まあ、時には誰かが耳元でささやくように、時には自分の内臓の奥から広がるように、そんな感じで猛スピードで細胞に浸透していくような、そういう感覚に陥ります。はい、まあなんかそれを勢いに、その勢いに身を委ねるだけでも十分楽しむことができます。でも一瞬たりとも目を離すことはできません。で、まあアートフィルムなんていうのもちょっと変だなって思うんですけど、しっかりと、ストーリーがあるんですね。15分という短い中に一人の女性の人生がしっかりと刻み込まれています。はい、私ねこの作品を鑑賞した後、実はこう涙がスーってこぼれ落ちたんですよ。それこそ映画じゃないんですけど、涙が片方の目からすって、うん、それはなんか一人の女性のその、まあ、人生が描かれてるんですけれども、その女性に、まあ、共感する部分もあって、うん、なんかまさにこう現代を生きている私であるとか誰かに当てはめることができるんですね。うん、余白だらけで何かストーリー性がしっかりとあるわけじゃないんですけれども、それを当てはめた時にすごい命の尊さとか生きる勇気が与えられる作品になっています。 ぜひ多くの方々に本当に見ていただきたい作品です。そしてブルーレイ化お願いしますっていうところなんですけれども、今日はちょっとなんか詳しく内容とかなんていうかお話しすることができなかったんですけれども、本当に素晴らしい作品、もう単純にまとめてしまうと、細胞で感じていただける作品だと思うので、ぜひ気になった方はご覧いただければと思います。はい、本日も聞いていただいてありがとうございました。それではまた、バイバイ。